次に4番目、2番大高さゆみくん。2番大高さゆみくん。
2番大高さゆみでございます。今回通告での質問事項、子育て世代の取り組みについてお伺いいたします。報道でもありましたとおり、去年1年間に福島県内で生まれた数は残念ながら前年を下回って、統計を取り始めて以降過去最低を更新してしまったようです。厚生労働省の人口動態統計概況によると、2021年に全国で生まれた数は81万1604人、福島県では1万649人。一人の女性が障害に産む子どもの推計人数を示す合計特殊出生率は全国平均の 1.30 に対して、福島県は 1.36 と、全国より上回ってはいるものの、都道府県別では28番目とのことであります。本庁では年間100人の出生数を目指していると伺っております。現在の本庁での出生数の現況を伺います。
答弁。保健福祉課長。
本庁の出生数の推移につきまして、過去5年の状況をご説明申し上げます。現住人口調査の結果でございますが、平成29年が83人、30年が92人、令和元年が62人、令和2年が52人、令和3年が59人というような状況になっております。以上です。
2番大高さゆみ君。
ただいま過去5年間の数字をお示しくださいましたが、令和元年では62名、令和2年度では52名、昨年は59名という数を目の当たりにしまして、本庁の第2期猪苗代町子ども子育て支援事業計画によりますと、平成10年から平成20年から150人から170名、平成27年から本庁の目標である100人を割り始めました。身近に感じるのは、会津若松市で人気のあった産科の個人病院が閉めてしまったことも、出生数が少なくなったのだという実感するところでございます。3月6日の民放新聞に第30代日銀総裁の白川氏のコラムが掲載されており、出生率の低下をもたらす要因を総点検すべきと挙げてありました。本庁では出生数の低下の要因についてどのような見解をお持ちだか伺います。
答弁。保健福祉課長。
保健福祉課長。本庁の出生数の低下につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により経済や雇用が不安定化する中で、働き方が変化するとともに、昨今の物価高をはじめとする経済的な問題が重なるなど、さまざまな要因があると認識しております。コロナ禍や経済的な問題のほかにですね、町といたしましては主要な要因として3つ考えられるというふうに考えております。1つ目は、多くの方が子どもを産み育てる年代であると思われる20から39歳の人口の減少です。平成27年と令和2年の国勢調査で本庁の20歳から39歳の人口を比較しますと、平成27年が2538人、令和2年が1991人となっており、5年間で547人が減少しております。一方、町の総人口ですが、平成27年が15,037人、令和2年が13,552人で、5年間で1485人減少しております。 平成27年に対する総人口の減少率が 90.1%、 約1割の減に対しまして、20歳から39歳までの減少率は 78.5%、 約2割を超す減少で、総人口の減少率よりも大きく、20歳から39歳の方々、特にその子どもを産み育てる若者層の流出があるというふうに、まず一つ考えております。二つ目は、年間の婚姻件数の減少です。福島県保健福祉部の人口動態統計によりますと、猪苗代町の平成27年の婚姻件数は46件、令和2年の婚姻件数は34件で、こちらにつきましても減少傾向であると。で、3つ目は、厚生労働省の人口動態統計にも出てましたが、晩婚化です。6月3日に厚生労働省の方で、令和3年の人口動態統計の概数が公表されましたが、その人口動態統計によりますと、福島県の平均初婚年齢は、平成27年が男性が 30.3 歳、女性が 28.6 歳、令和3年が男性が 30.6 歳、女性が 29.1 歳であり、こちらにおいても晩婚化が進んでいるというふうな状況です。これらの3つの要因がですね、複合的に重なり合いまして、出生数の低下につながっていると、町の方では分析しているところです。以上です。
2番、大高さゆみ君。
ただいまのご答弁からですと、子育て世代の人口が減ってしまったということで、平成27年には2538人がいらしたのが、令和2年で1991人。それと結婚しない若い方々もおられまして、また結婚なされても、晩婚で女性ですと、出産には限られたお子さんの人数となってしまうと見受けられます。本庁では子育て支援のために充実させるご努力をなさっていますが、具体的な施策を再度伺いたいと思います。
答弁。保健福祉課長。
出生数を増やすとか、子育て支援というような形で、町といたしましては、まずは実際、産み育てていただく、産んでいただける方々 その出産手当につきましては増額ということで、令和3年から、増額の措置を取らさせていただいております。そのほか、子育ての環境を整備するということで、さまざまな機会の中にですね、例えば子育ての、クラブとか、あとは、小学校においては児童クラブですね、共働き世帯が多いということで、その後の放課後の、子育て支援ということで、児童クラブを運営していると、等々の、子育て支援を現在のところ実施しているというようなところでございます。
2番、
大高さゆみ君。
ただいまの答弁で、産み育てている環境を整えるということで、出産手当の増額、また育てる環境を小学校のクラブ活動等を充実させて、共に働く家庭、子どもたちを育てる家庭環境を整えるということでした。その施策の一つであって、昨年より今ご答弁いただいた中で、出産祝い金を増額しました。目標としている100人達成までとはなっていないと伺いますが、ある程度の効果はあったのでしょうか、お尋ねいたします。
答弁。
以上、保健福祉課長。出産手当についてでございますが、令和3年度から第1子が3万円から5万円、第2子が5万円から7万円、第3子が7万円から10万円に、第4子以降は10万円から20万円に、それぞれ出産手当増額させていただいたところでございます。令和3年度の支給実績でございますが、第1子が23人、令和2年度比で13人増、第2子が22人で、令和2年度対比で1人増、第3子が10人で、令和2年度比1人増、第4子以降は2人で増減はございませんでした。 合計しますと、57人の方に出産手当の方、支給いたしまして、令和2年度と比較して、15人ほど増加したというような状況でございます。その大部分が第一子という状況でございますが、支給人数が増加したというような点においては、出産手当増額の成果はあったのかなというふうには考えております。まあ、今後も第一子を出産していただいた皆さんに安心して、第二子、第三子の出産につなげていただけるように、子育て支援策の充実を図っていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
2番、大高さゆみ君。
昨年の増額の成果として、今ほど第一子の出産が13名プラスという数字をお示ししてくださいました。昨年度も一般質問させていただきました。現在、出産費用もかさみ、子育てには多大な費用もかかることから、第三子、第四子に出産祝い金を増額するよりも、西会津のように出産内容を拡充し、第一子30万、第二子50万を支給しています。先ほど述べたように、晩婚化が進み、一人の女性が出産する数も減ってきているという現実もございます。第三子と第四子となりますと、他子だとお金がかかるのは当たり前のことでございます。本当の支援の意味であると、第一子、第二子に手厚い支援をして、子どもを持つことを望んでいる多くの女性に、母親になる経験をしていただくのが、問題解決につながるのではございませんか。そしてまた、出産をしていく上で、共働きをしている若い世代がほとんどであります。子育て世代が子どもを預け、そして働き、出産をしていきます。私のもとに、町民から第三子の出産に伴い、育休を取るとなると、保育園を退園せざる、追えなくなり困っているとの相談を受けました。改めて伺います。育児休業制度とはどのような制度であるかお聞かせください。
答弁、子ども課長。
今議員お正しの、育児休業取得時の、児童対応の制度でありますが、0歳児から2歳児のいわゆる産後認定で入園しています園児の保護者が、育児休業を取得した場合、制度上、児童の保育を必要とする事由に該当しなくなることから、認定が取り消しとなり、育児休業期間中は退園していただき、ご家庭での保育をお願いしていることになります。ただし、保護者の健康状態など、町が保育の必要性があると認めた場合には、継続して利用することは可能であります。以上です。
2番、大高さゆみ君。
本会議では以前他の議員が育児休業を取得した場合の子ども園の利用について取り上げていました。その際、町は原則3歳未満の幼児の保護者が育休を取得した場合には退園となるとの見解を示しました。ただ育休の取得中であっても町が継続して保育することが必要であると認めた場合には、ただいまおっしゃったように継続利用も可能だとの見解を合わせていただいています。この申請でありますけれども、この継続申請は年間どのぐらいの申請があったのでしょうか。伺います。
答弁、子ども課長。
制度上は、保護者の健康状態などで、保育が必要性があると認めた場合は、継続して利用することが可能ではありますが、実際、利用されている方はいません。以上です。
2番、大高さゆみ君。
この制度は申請しづらいという環境はあるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
答弁、子ども課長。
制度上、あるんですが、なかなかその取得をする要件に該当するケースがないということと、あとその保護者の方が、ちょっと周りの目を気にして、ちょっと取得しづらい状況もあるのかなというふうには思っております。以上です。
2番、大高さゆみ君。
そもそもこの問題の背景には、2015年4月に施行された子ども・子育て支援法があるとされています。同法施行規則第1条第9号に、保護者が育児休業を取得した場合については、上の子の保育の必要性が認められた場合があることが規定されていました。具体的には、内閣府のホームページによりますと、育児休業取得中にすでに保育を使用している子どもが継続が必要であること、保育を必要とする事由として明記されているというようなことですが、この解釈が自治体によって違うということが問題の根幹となっているようです。その基準については、保護者の健康状態を考慮した場合など、先ほどもおっしゃったように、保護者の特別な理由を挙げた上で、他の市町村では継続保育を無条件で実施している自治体があることに触れ、今後検討すると答弁されていました。幾度のなく育児休業制度については、一般質問されている背景から、その後検討されていたかどうかお聞かせください。
答弁。子ども課長。
現在、子ども園においては、定員数ほぼ満たしております。そういったことで、保護者が無条件で園児を継続保育をするということになりますと、本来入園できる園児が定員により入園できなくなるケースも考えられますので、今の現状ではなかなか難しいというところが現状であります。
2番大高さやみ君。
よく町の会談で会計年度の職員の募集がなされておりますけれども、正職員の先生も昨年度、ベテランの先生が退職なされた背景もございます。教育士不足ということは要因の一つにはなっていないんでしょうか。
答弁。子ども課長。
現在、保育士の数で言いますと、定員よりはマイナス4名程度になっております。町としましても、来年度の保育採用に向けて、県内の大学や、専門学校等へ直接出向き、採用試験受験の勧奨をお願いしているほか、先ほど議員からもお話がありましたように、会計年度の職員につきましては、広報や、会談、もしくはあとホームページなどで、募集を継続して行っている状況であります。
2番大高さやみ君。
引き続き会談で 回してくださるということですが、潜在保育士の資格を持っていらっしゃる方に対しての対応はどうなされていますでしょうか。
答弁。子ども課長。
実際の町民の方には、保育資格を持っていながら、保育の、業務に従事されていない方、多分大勢いるかと思います。子ども課では、保護者の方を通じてそういった方の掘り出しを行いながら、声掛けをして、会計年度職員等に、投与できるよう、働きかけをしているところであります。
2番大高さやみ君。
私も子育てをしましたけれども、保育士不足は子どもたちの教育への低下につながると思います。今すぐには見えないけれども、学校に入り数年度に現れると保育に携わっている知人からの言葉です。私もそう思います。保育士確保に向けては、ただいま人数は足りているという言葉でしたけれども、県内の学校に働きかけてやってらっしゃる通り、ぜひ猪苗代で保育士として働いていただきたいところです。保育士への待遇も各自治体で対応されています。さいたま市などは家庭、家賃補助とか年間のお給料の上乗せなどを行って保育士の確保につなげております。私は人を育てる事業にはぜひお金をかけてほしいと思っています。しかしながら子育ての環境は一刻も早い改善が必要です。育児休業を取得しても継続して保育を受けられるように、町の対応をもう一度ご検討なさることはないでしょうか。
答弁。子ども課長。
令和2年度末で会津管内において自治体が、育児休業取得時の児童を無条件で、継続保育しているのは 会津若松市、喜多方市、日の丸村の3市町であります。本町を含めたその他の自治体では原則退園していただき、保護者の中で保育をしていていただくという方針であります。なお本町においては、子育て世代の支援の一環として、計画的な、保育環境の充実を図り、育児休業取得時の、児童の継続保育を前向きに検討していきたいと考えております。以上です。
2番大高さやみ君。
徳島新聞によりますと、県内24市町村のうち、徳島市の24市町村のうち、育休休園が導入されているのは、去年11月時点で5つの自治体だということです。中には、今年度から年齢制限を撤廃することを検討している自治体もある旨が掲載されております。また、私が調べたところによりますと、例えば岐阜県の海津市では、市の人口が進む中で、第2子、第3子の出産育児に専念していただけるよう、子育てしやすい環境を確保していくために、いわゆる育休退園の運用を見直し、育休退園となるはずの保育使用中の3歳未満のお子さんについて、子どもの発達の観点から配慮が必要な場合には継続入園するということができるようにしていますと、ホームページに記載されています。さらに、静岡県清水町や愛知県春日井市などでも、議会の場において、育休退園の解消が明言されているようです。県内では、いわき市が平成28年4月から保護者の意見を配慮し、育児休業中の使用に制限を設けないとする運営を始めています。また、同市によりますと、先ほど答弁いただきましたように、会津若松市、また福島市、郡山市では、育児休業の児童の継続利用を認めているところもございます。ぜひとも、再びの伺いになりますけれども、本庁で継続利用を見つめる必要があると思いますけれども、お考えをお願いいたします。
答弁、子ども課長。
はい、繰り返しの答弁になってしまいますが、本庁においては、子育て世代の支援の一助として、計画的な保育士の確保など、将来的に保育環境の充実を図り、育児休業取得時の児童の継続保育を前向きに、検討していきたいと考えております。以上です。
2番大高さやみ君。
私、自分の生まれ育った町が今育児を頑張る母親の皆さんにとって子育てしやすい町であってほしいというその思いからこの場に何度か立たせていただいております。以前出生手当について質問をさせていただきました。出生時の福祉に寄与することを目的に支給されるものとありますが、こうしたありがたい支援がある一方で、今回伺いました育休退園は真に子育て世代を応援する体制に整っていることにつながっているのか疑問を持たさざるを得ません。一方では手当という手段で子育て世代を支援しようとしている傍ら、子どもの出産に伴って取得する育児休業によって上の子も年齢によって退園せざるを得ないというのは、子どもへの影響だけでなく親にとっても負担が生じるような設計制度になっていないで、なっているのではないでしょうか。出産を前向きに検討する阻害要因ともなり得ると思います。ぜひに子育て世代に優しい町の実践に向けて町が前進することになっております。以上、私の一般質問を終わります。